夢かな名作ライブラリー、はい、小さい頃に読んだ懐かしの物語を朗読してみようというこのコーナー、
はいはい
はい、先週に引き続きゴンギツネの後半をお送りいたします。
はい、
はい、
ゴンギツネ新見南吉。
標準が赤い井戸のところで麦を研いでいました。標準は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。
俺と同じ一人ぼっちの標準か。
こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。
イワシの安売りだい、生きのいいイワシだい。
ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口から
イワシをくれ
と言いました。
イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から5、6匹のイワシをつかみ出して元来た方へ駆け出しました。そして標柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、標柱がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。
次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて標柱の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、標柱は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには標柱のほっぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、標準が独り言を言いました。
一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされたとブツブツ言っています。
ゴンはこれはしまったと思いました。かわいそうに標準はイワシ屋にぶん殴られてあんな傷までつけられたのか。ゴンはこう思いながら、そっと物置の方へ回ってその入り口に栗を置いて帰りました。次の日もその次の日もゴンは栗を拾っては標柱の家へ持ってきてやりました。その次の日には栗ばかりでなく松茸も 2,3 本持ってきました。
月のいい晩でした。ゴンはブラブラ遊びに出かけました。中山様のお城の下を通って少し行くと、細い道の向こうから誰か来るようです。話し声が聞こえます。チンチロリンチンチロリンと松虫が鳴いています。ゴンは道の片側に隠れてじっとしていました。話し声はだんだん近くなりました。それは標柱とカスケというお百姓でした。
そうそう、なあカスケ
と標柱が言いました。
ん？
俺はこの頃とても不思議なことがあるんだ。
何が？
おっかあが死んでからは誰だか知らんが、俺に栗や松茸なんかを毎日毎日くれるんだよ。
ん？誰が？
それがわからんのだよ。俺の知らんうちに置いていくんだ。
ゴンは二人の後をつけていきました。
本当かい？
本当だと思う。嘘と思うなら明日見に来いよ。その栗を見せてやるよ。
へえ、変なこともあるもんだな。
それなり二人は黙って歩いていきました。
カスケがひょいと後ろを見ました。ゴンはびくっとして小さくなって立ち止まりました。カスケはゴンには気がつかないで、そのままさっさと歩きました。吉兵衛というお百姓の家まで来ると、二人はそこへ入っていきました。ポンポ
ポンポンポンと木魚の音がしています。窓の障子に明かりが差していて、大きな坊主頭が映って動いていました。ゴンは、お念仏があるんだなと思いながら井戸のそばにしゃがんでいました。しばらくするとまた3人ほど人が連れ立って吉兵衛の家へ入っていきました。お経を読む声が聞こえてきました。
ゴンはお念仏が済むまで井戸のそばにしゃがんでいました。兵十とカスケはまた一緒に帰っていきます。ゴンは二人の話を聞こうと思ってついていきました。兵十の影帽子をふみふみ行きました。お城の前まで来た時、カスケが言い出しました。
さっきの話はきっとそりゃ神様の仕業だぞ。
え？
と兵十はびっくりしてカスケの顔を見ました。
俺はあれからずっと考えていたが、どうもそりゃ人間じゃない、神様だ。神様がお前がたった一人になったのを哀れに思わしちゃって、いろんなものへ恵んでくださるんだよ。
そうかな。
そうだと思う。だから毎日神様にお礼を言うがいいよ。
うん。
ゴンは、へえ、こいつはつまらないなと思いました。俺が栗や松茸を持って行ってやるのに、そのお礼にはお礼を言わないで神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないな。
そのあくる日もゴンは栗を持って兵十の家へ出かけました。兵十は物置で縄をなっていました。それでゴンは家の裏口からこっそり中へ入りました。その時兵十はふと顔を上げましたと、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。
そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはバタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めて置いてあるのが目につきました。おや？と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。
はい、
悲しい
悲しいね。
悲しい話は。
ゴンさん、
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 ゴンさん、これなんだろう。
浮かばれない。
どうやっても浮かばれないじゃん。どっちもさ、
すれ違い、
悲しいでしょ。
なんか殺しちゃった方のさ、兵十もさ、
この後のさ、兵十の後悔行ったらさあの
ショックか、
無になっているけれども
なんかすげえ。
これさ、小学校の時衝撃だったんだよね、うん、この最後
だってさ、
うん、
ハッピーエンドではもちろんないし、
うんうん、
なんてひどい話って思って、なんでこんな話を聞かせるんだみたいな感じだった
よね。こんな悲しいことってさ、
うん、なんかなんだろう、どっちも悪くないじゃん、
うん、
どっちも悪くないのに、
すれ違いで
こうなってしまって、うん、しかも、うん、いつもは見つからないのにたまたま見つかって、
うん、
たまたま撃ち殺せてしまって、
うん、
その時しかも分かっちゃうんだよね。分からなければさ、
うん、
ただ悪い狐を仕留めたって表情を思うだけなのに、うん、栗があって そのいつも届けてくれてる人の正体がゴンだったって兵十が分かって、しかもゴンも最後にそれが兵十に分かったっていうのが分かって、
うん、
ね、
うん、うなずくわけでしょ。
つらいよ。
いやもうね、このね、挿絵、教科書に載ってた挿絵が忘れられないんだよね。
そう、兵十のあのね、
足元と、
あの足元、あのなんていう の、 あの藁でできたなんか草履みたいなやつ履いた足と、
うんうん、ゴンと、
ゴンとクリ
と、あのなんか私のうちのところは多分鉄砲の、
あった火縄銃、煙が出て る、 てるなんか取り落とした火縄銃、なんか兵十の顔とかは見えないんだけど、ゴンが目を閉じて倒れてるのと、栗と火縄銃と足ね。いや
だってどっちも悪くないのに、なんでこんな悲しい、
悲しすぎてなんか持っていきようがないじゃん、この気持ちの
ギュってなる、
つらい。
新見南吉さんはさ、この描写力がすごいよね。
美しい。 なんだろう、難しい言葉は特に出てこないんだけど、うん、すごい素直に情景が目に浮かぶ、
うん、あの風景もそうだし、この悲しいシーンもそうだし、こうね、目に浮かぶのよ。
あのさ、兵十の影帽子をふみふみついていくゴンが可愛くて、で結構さ、なんかお互い会ってないけど、うん、もうゴンさ、兵十のことすっかり大好きになってるじゃん、うん、もう懐いてんじゃん。
だってさ、お互い一人でっていうのがあるから、う
ん、親近感を得て、なんかだから逆にさ、うん、ゴンは兵十を守ってやらねばみたいな雰囲気あるじゃない、
うんうん、そう、
辛い。
そう、気づいてほしい。
そう、だから神様じゃなくて俺な、ね、ひょっとしたらわざとちょっといつもより逃げるのが遅かったのかもしれない、見てほしかったのかも、神様じゃなくて俺が持ってきてんだよっていうのを知らせたかったのかもしれない、うんうん、
やっぱそこはさ、やっぱりまだ子、ね、狐だから、う
んうん、なんか
ちょっとね、
やっぱ
チェっていう、
こっちは好きだから、うん、兵十にも同じ思いを返してほしいっていう気持ちがひょっとしたらあったのか
も、ね、仲良くなりたかったんだよね、うん、
でも、うん、まあね、人間からしたら、うん、悪い狐だし、最初の印象、第一印象が良くないからさ、
良、ね、くないから。俺さ、カスケがさ、
カスケ余計なことしなかった本当よ本当よ、カスケよ、私許さねえよ
のんびりさ、神様の仕業とか言うからさ、
神様に違いだよみたいな、何なんだよカスケ。
ちょろっとさ、もしかしたらさ、あのゴンがさみたいなさ、
いや、ゴンは多分ゴンがやってるっていうのは多分普通では考えつかないと思うんだけど、じゃあ誰が持ってきてるのか調べようぜみたいな感じになって、
そっかそっかそっ か、 なんかでもそうで、栗っていうことはこれなんだろうなって、
誰かが、なんか普通だったら誰かが届けてきてるんだと思って、うん、誰だろうみたいな、知りたいみたいな感じになるじゃない、
うん、
いやそんなさ、
そうだよ、一緒にじゃあさ、持ってきてるところ見てやろうぜってなれば気づいたかも
しれないね。兵十は中にいるけど、カスケがどっかに潜んで覗いてたら、うん、あのゴンが実は恩返しに来てくれたんだって言ったら、うん、ハッピーエンドになる。カスケ
カスケ悪者、
まあ、別にカスケも悪くないんだけどさ、キツネがまさかそんなことしてくると思わないからさ、
カスケはカスケで、あの兵十の言うことを一生懸命考えてたわけじゃん。
だからカスケもすげえいいやつなんだけど、いやだから誰も悪いやつがいないんだよ、
みんないいやつ、
みんな、うん、いいやつだから辛いんだよ、でも、うん、怒りがち、
そう、うまくいかないこともあるっていう、
人生は完全懲悪じゃない、うん、悪い人なんて本当はどこにもいないそれぞれの正しさの中で生きて、 そうだよね、うん、それが悲しいかな、すれ違ってしまってこうなる、深いな、
深いな、
あ、辛い、
深い話でした、
深い話だ、うー、ありがとうございます、新見南吉さん天才かよさすがださ
すがだね、
押せる、もっと読みたい、
ね、もっと読みたい、
新見南吉さんやっぱり美しい、
美しいからね、
し、なんか本当に深いよね、
うんうん、ね、ぜひぜひ皆さん感想をお待ちしておりますので、
放心状態
はい、以上夢かな名作ライブラリーのコーナーでした。
いい話だった。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。あっという間だったね。
あっという間だったね、
はい、番組では皆様、
カスケの悪口
カスケも悪くない、
カスケも悪くないごめんねカスケ、うん、
番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。また夢かなライブラリーへのリクエスト、早口言葉もお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は
tmn@pfri.net までお願いします。 M からツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。番組の更新情報やお知らせなどをつぶやいておりますので、こちらもぜひチェックしてみてください。ツイッターアカウントは@pfrinet、 ツイッターもフェイスブックもピフリネットで検索すると出てきます。はい、夢かな放送局、今回は山本しおりとわんこがインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りいたしました。次回更新日は10月23日ですね。
はい、次回は遅刻しません、
うん、頼みます。
寝坊しません
宣言したね
申しません。
はい、それでは次回もどうぞ
お楽しみに。